プロフェッサー土屋のハンマートークレイディオ。悪は栄え、正義は枯れる。これでいいのか日本。世の中の常識とやらをハンマーで砕き、カミソリで削ぎ落とす。元祖世相斬りの一本勝負。プロフェッサー土屋のハンマートークレイディオ、ナビゲーターの秋山博康です。さあ、そしてプロフェッサー土屋こと某大学名誉教授の土屋和恵さんです。先生こんにちは。
こんにちは。
まあ本格的にね、寒くなってまいりましたけれども、まあ、冬はこれは寒いと相場が決まってますから、寒くないとね、まあ、困っちゃう方もたくさんいらっしゃるんで、それでいいんですけども、やっぱ風なんかね、先生大丈夫ですか？
いや、ここと10年以上引いたことないわ。
素晴らしい。それ
だけ。いや、そう素晴らしいと限らないだそうです。
え、
パンデミックね、うん、もしこの今鳥インフルエンザが人インフルエンザに変わっちゃった時は一番弱いんじゃないかって言われてます。すべてのことは実は免疫更新をしてるんですってね、風邪ってのも。
免疫更新、
更新してるの。
ほうほうほう。
で、一番わかりやすいのが、水疱瘡だそうです。あれは、うん、今もうこれ知ってた方がいいです。あなたたちはまだ若いけどね、年寄り、自分の親世代に対して注意するのに、今6人に1人が帯状疱疹になります。
うん、あれはもう痛いんですよね。
いや大変なんだって。いやだから。いい、うん、ありふれて6人に1人かかるのに、
ええ、
場合によっちゃ10秒で人生が半分になるほどの目に遭うの、う
ん、いやーそりゃ深刻だ。
いやだから、ではなんでそんなに急にね、誰もばらまいてんではないのにって、逆ですって、ばらまかないから。子供が少なくなって、
うんうん、
3世代で済まない、子供に接する機会がないから、
ええ、
子供の水疱瘡で実は昔自分がかかったのを再感染することで免疫更新って言います。これを免疫 を、うん、更新してる、強くしてるだけ。
あ、まあ、要するに、よく、まあ、パソコンの専門日本語で言うと、まあこう、はい、上書きする、情報を上書きするみたいな感じですか。
そうなのね。要するに更新する、免疫更新っていうのをやってるんですって、普段に。
自然にね。
はい、それをのチャンスがないから年寄りに なっていきなり昔自分がやったことがあるのにやられるの。
はあ、というと、じゃあ先生はそういう意味では上書きされてないケース、可能性が高い、はい、
そうだって。多分ね、風邪をひいてないってことは風邪にものすごく弱いかもしれないっていうのよ。
まあね、だけど風邪にかからないということで、まあ、もともとその体力であるとか免疫力とかっていうのがやっぱ高いっていうことだとは思うね。
免疫力は高いといえば高いのは、免疫ってこれは分かりやすく言うと変なもんなんですってね。人間に免疫力が10、まあ、ものすごい数なんだけど、うん、10個あるとしましょうよ、10個主な塊がね、このやっつけるのがね、子供の時に弱かった人は、それを全部病気に使うんだって。
全部病気に使っちゃうの？
そう、そう、百日咳じゃない、インフルエンザじゃない、今の水疱瘡じゃないってやっちゃうんだって。で、免疫に余りがなければいいのに、免疫に余りがあって、病気が少なかった人の方が、実は、成人してっていうか、もうちょっと大きくなって余ったのに物が免疫反応するとアレルギーになるんだって。
へ、
病原菌ならば普通の、要するに、なんていうか、自分を強化して、私みたいに風邪がひかないとかね、私子供の時弱かったからだって息子に言われてます。だから
はあ、まあでもね、だから、うん、最近の気持ちになるとね、
はい、
先生のとこちょっときつそうだからちょっとパスさせてもらおうかなって最近さんの気持ちになるとその気持ちもある
一発でやられちゃうから
本当にね、先生のとこに、ね、どうもごめんくださいってこうね最近私最近だとして入ってったらねもうその時点でオフビンタかなんか食らわれそう、はい、もう怖い
子孫残せませんからね。だからどっかでねうつってんのかもしれないけど風邪はただうん、要するに 10年この方、一人
で、はい、逆にですから、ということは、先生、はい、あまりじゃあ、健康保険使ってないってことですね。
使ってませんっていうか、
納めるばっかりで。
8年前に使って以来使ってません、歯医者さんだけです。
大したもんだ。
そうだよ、すごい、だから、ね、保険、戻ってくる保険みたいなもんだったら、人財産ですよ。
まあ、今回のテーマは、そのまあ、健康保険に深くまつわるお話を先生にちょっと問題提起してもらおうと思ってるんですが、
はい、
いいですか今日のテーマ。
いいですよ、
はい、薬の値段ね、薬価、
はい、
薬価が国を食い潰 す、その薬価が薬の災い、
はい、
薬価になっちゃったと。
そういうことです。
薬価が国を食い潰すって、これもまたちょっと今回も非常に穏やかじゃないんですけどね。
そうよ、
これはもう今ちょっと何を捉えて、先生、これ薬価が国を食い潰すと。
今がんのそのほとんど今までとは違う新しい形のがんの、治療薬ができましてね、それが効果はその人によってで 2,3 割しか効かないんだけども、効く人には今までにない効果があると。
今までにない効果がある。
そう、抗がん剤っていうのは、結局そのいい細胞、生きてる細胞とがん細胞と両方やっつけるんだけど、がん細胞の方がサイクルそのが早いから先に参るという、そのつまり隙間を狙っている薬なのね。
だからこれまでの抗がん剤っていうのはね、一般的に。
そうです。ところがその今言われているオプジーボと言われてますけど、商品名がね、それは免疫力を強化するという形なの、人間の持ってる免疫力。
じゃあ、まあ、で同じくがんに効く薬は薬なんだけれども、
そう、
これまでの抗がん剤とはもう根本的に違うんだ。
全然違うの。自分の持ってる免疫力を高めるという、強くするというほういうのなんです。
ほう、
でなんか昔ほら免疫力で丸山ワクチンっていうのはそれがよくね、うん、人によってやっぱりそれでなんかまあにブラシボム目線薬ってことじゃないけど、なんか随分一頃すごく流行ったけどね。
いやそうです、日本医科大学の先生でしたよね、丸山先生。
だからでも結局なんか遠く遡るとそのあたりにも何かがあった可能性ありますね。
まあまあまあ、とりあえずそれ置いといて。
だからその日本人にはね、丸山ワクチンというのはかすかな記憶にあると思います、で、まあ、全くそれとは、まあ、違って、もっとそのまあ、なんていうかな、抽出したっていうか、のワクチンはなんかちょっと違うものでしたね。ワクチンではなくて薬になったんです。
でそれがまあその固有名詞でオプジーボっていうんですか。
そうです、オプジーボっていうね、なんかプラシーボって聞こえちゃってしょうがないんだけど。
でこれがそのさっき言った先生はその癌では初めての、はい、いわゆる免疫力を高めて癌細胞をやっつける。
いや、そうなんです、
まあ、やっつけるっていう評価が表現が正しいかどうかっていうのはちょっと私ど素人で間違ってたらごめんなさい、よくわかんないですけども。
もちろん私もにわか勉強っていうか、まあ、弟が医者だから少しは関心が、普段からそっちの方には関心があってね、うちの母親は弟じゃなくて私の方を医者にしたかったの、名医になっただろうって。いいでしょ。いや、いいの、ダメなの、私はそっちに向かないからやめたんだから。で そういうわけで、人よりは関心がありますけど、素人は素人です。私もあなたも同じです。
なるほど。そのじゃあ、そのこの薬、オプチーボでした。
はい、
オプジーボ。
そう。
はあ、この薬が、
はい。とんでもない薬なのよ。値段が破格に高いの。
と言いますと。
ね、一瓶100ミリが75万円。一回に二瓶使うの。
一回にそれを二瓶使うんですか。
だから150万円なの、薬代が一回が。
はあ、目が本当に飛び出ますね、今。
そう。それ、しかももっと、それが月一回じゃなくて、二週間ごとなの。
で、月二回使うと。
だから一ヶ月300万円。
300万円こう、
そう、
この薬だけで飛んでく
るわけだ。そうです。で、1年で3500万円になるって騒がれてるんです。
あ、そう、かける12で、
そうです。そうだね。大体ね、そうでしょ。で、2014年に、黒色種という、悪性がつきますけどね。悪性黒色種。なんていうかな、ほくろの悪いの、悪玉だ、
まあ、いわゆる皮膚がんですよね。
その通りです、皮膚がん、うん、皮膚がんの一部ですね、の悪性黒色腫だけに許可したんです。
ほう、
厚労省がね、この高い薬を、で、その患者数が1年にせいぜい数百人、千人になることはないんですって。
あ、その皮膚が
ん、ええ、5、600人なんですって。
ほうほう。
そこまでは良かったの、
うん、
その後なんと恐ろしいことに肺がんに効くということで、肺がん患者に適用するようになりました。
肺がんにも効くんだ。
そう、いや、もっと恐ろしいことに、里見さんっていう日赤の先生がこれで滅びるってはっきり言って本も出した先生ですけど、この人の、まあ、その話を聞くと、別に肺がんとは限らない、腎臓だ肝臓だって言ってきたらばどうなるんだと。
あ、この薬がね。
そう、この薬がだって免疫力強化だから。固形がんって普通ほら、今治さなくていいって近藤さんなんて先生が言ってるでしょ。固形がんに効く。ね、リンパ系の方が、その、抗がん剤が一般に効くんだそうですけど、固形がんには非常に限られた効き方しかしないんですってね。
先生、ごめんなさい。私あんまちょっとそんなに詳しくないんですけども、固形がんっていうのは、
塊ができ、
悪性腫瘍とかっていうか、胃が、
そう
そういうものの話ですね。
うん、固形がんっていうのと流動性のあるね、うん、リンパとか血液のがんとか、ほら白血病とか、ね、ちょっと違うのね。
なるほど。
で、うん、固形がんはもう時期に効かなくなるだそうです。
え、
この薬、
ある、
この薬じゃないの、一般の抗がん剤は。ところが、そこが違う。もう、さっき言った通り、その、細胞をやっつけるっていうことで限界が来るのかもしれないんですけどね。正常な細胞も。
うん、
そうでなくても、どういうわけだか効かなくなるんだそうです。
うん、うん。よくそういう話は聞きますね。
それが、抗がん剤の、いわば性質なんだそうですけど、うんうんうん、この、新しい薬、今のオプジーボは、年の単位で続けて効くんですって。効かなくならないんだって。
まあ、だけど先生ね、その効くって、だからさっきでも冒頭でおっしゃった、
はい、
それ 100% 効くわけじゃないのよと。
だから聞いた人に、そうそう、 2、3割ですって。よくて3割、2割から3割の人にしか効かないんだって。
はあ、でも、はい、これはその、はい、でもその命、かけがえのない命にね、
はい、
助けてくれるっていうんだったら、
はい、
どんなに高くたってっていうね、患者や家族の気持ちっていうのは分かりますよね。
いや、分かりますっていうけど、薬価っていうのはご存知の通り、全体から言うと だいたい医療費はこの後ね、高齢者が増えるにつかってすごく上がるだろうって言われたけど、今のところ全医療費が40兆だそうです。そのうちの薬の価格が10兆円です。よろしいですか？
薬に使ってるのがね、はい、10兆円。
それもなんとか減らしたいと言うと、抑えたいって言って年中ほら薬価を改定するとかやってるじゃない。それでも、この高い薬を使っちゃうと、肺がん患者に使い始めたらば、何兆かになっちゃうそうです。
まあ、あれですか、一般的に今、日本国内で肺がん患者って言われてる方は、
はいはい、
十数万人っていうふうによくね、
言
われてますけども、
はい、
その方々がこれ聞くと、もうわらわもね、つかむ思いで、
はい、
使えば、
はい、
年間だけで少なくとも3000数百万円、
はい、
その例えばね、はい、数万人の方が使っただけだって、これはもう。
だから国家を食い潰しちゃうっていうの。
だけどね先生、私、
はい、
本当にもう素人の素朴な疑問で申し訳ないんですけども、
はい、
そもそもなんでそんなに高いんですかこの薬は。
開発に人間の免疫を使うなんていうことは誰でも考えそうだと思うけども、開発に年数と時間と金がかかったんだそうです。
いやそりゃ薬の開発ってお金かかるぐらいは私だって知ってますけど、
特別にかかった、はい、
だけど私もよくその製薬会社の知り合いの方なんかと話す機会があって、
はい、
まあとにかく製薬会社なんてのはもう博打やってるようなもんだと、ね、
はい、
当たるか外れるか効くか効かないか分かんないけれども、
はいはいはい、
莫大なその研究費とか それから、ね、工場を作ったりとか、
そうですよ、
でそれでも外れる可能性だってあるわけだから、
いや万に一つですって当たりは
ねえ、まあそれよくわかりますよ、
はい、
でもそれだってこれまでですよ、
はい、
これちょっとねえ、さまざまがんに効く薬とか実際にそういう薬も出てきましたけど、こんなに高い薬ってそうそうなかったんじゃないですか、
はい、なかったもん、いいとこです。とにかく開発コストに金がかかった。しかもね、その開発コストを回収した上で利益を出すように算定するんですって。
まあね。
このくらいの患者数、ね、例えばこの薬が効くのがこのくらいの患者数というのを算定して、それかけるいくらで、要するに元を回収して次に投資ができるくらい儲けなくちゃなんないんだそうです。したがって利益率を高く設定するんだそうです。
まあ、そこまでわかりました。
はい。
だけど、
はい、
そのでもこの値段でよく厚労省は認可しましたね、
はい、だから認可をしだって新薬がいくらできたこれが効きますよったってべらぼうな値段のものを黙って受け取る義務はないですよ。
いやでしょうね。
ところがそうですよ、こんなのはいろはないですよ。別に厚労省って要するに公金だから他人の銭だからとしか思えないってことと、もう一つ実は私が思うのは、こんなとんでもない許可の義務はないんですよ。よろしいですね。簡単に許可するってのはあの業界は私たち一般の人にこのとんでもない薬価がバレることがないと思ってたかもしれないことが一つね。だって許せないのよ。あの薬価が高いんで有名なアメリカで同じものが30万円、イギリスで15万円、なんで日本で75万円なの？
あ、そうなんですか。それちょっとどういうことなんですか。
いやだから厚労省っていうのは一体何ね、医療費を切り詰めなくちゃなんない、国家財政が大変だからって言いながら、一方じゃこうやってザルをやってんのよ。ザルに水ぼかして
る。薬高い、医療費高い、アメリカでさえ
30万円
この薬に限ったら半年以下じゃないですか。
そうよ。違う、こんなことだから日本のマスコミとかなんか、実は里見さんという人がね、さっき言った本も出してるし、身長45というので、 文書、あのね、あの、いわば警告に相当する、何もかもみんな人事だと。このね、要するに人事、私は人事ってけど、そこに人銭って書いたわよ。他人の銭だからだと。他人の懐だからだと。国家の金なんてのは、要するに人の銭なのよ。それがもう一つ。もっと私がなんで11月の薬価を改正するのは、改定するって言いますけど、2年ごとなんだそうで、この次の薬価の改定は2018年の4月なんですよ。よろしいですか？2018年のだよ。いいね。それなのに、この間、11月の半ばに、いきなり、オプジーボを来年の2月からって言ったかな？4月からですか？半額にするって。
ああ、なんかそういえばニュースになってましたね、ちょろっと。
なってたでしょ？
ちょろっとね。
もう自分に関係がないとそのスルーしちゃったろうけども、いや、薬価を半分にするって。
要するにじゃあ、これまでその一瓶70数万円していたものが、その半分にしますと。
まあ、そうです。
ようやくアメリカよりちょっと高いぐらいか。ま
あ、そう、それでもアメリカよりちょっと高くして。なんで、いや、なんでこんなとんでもない薬価を持ち込んだのかと。まあ、今言ったように、マスコミがグルだから、ね、あの国民に耳に痛いことなんて教えないし、うん、その皆さんみんな人事だから、ということが、まあ、根っこにありますけど、私はもっといくつかのことがあると思います。とにかく安倍さんが、TPP だ、TPP だって、自分は自民党は最初、何年か前かは、TPP 反対だったのよ。その口を拭って、TPP だ、TPP だって、アメリカより走るんだってやってたでしょ？
やってますね。
で、TPP では、もう、混合診療から自由診療に行こうとして、もうアメリカのね、の、なんて言うんだろう、の、狩り場っていうの？ねえ、自由に狩りができる、そういう日本の医療機関をそうやって解放しようとしてるわけ。つまり保険をなし崩しに、混合という名のもとに高い医薬品はどんどん自由診療で金持ちだけが使えるようにしていくと私は読んでたのよ。
まあ、
いいね。そこにだから、そう、それは厚労省ももう TPP だってあの勢いで言ってたんとか、トランプさんでいきなり終わり TPP ダメって言ったから、これは話違っちゃったわけよ。厚労省わかるでしょ？だって今後資料であなたはこの薬買えません、私買えるのというのにしようと、もう一つ高すぎるこの問題もほら、この通りマスゴミが何にも教えないから、ね、高すぎる医療費でこの国家財政が破綻したときに、だからこれでもう保険はチャラよって、
いわゆる国民皆保険の制度がもう崩壊してしまうと。
その通りで破綻しましたという実績作りをしようとしてたんじゃない？どっちかよ。
そこまでね。
ああ、そこまでよ。その程度の国ですよ。保険やめてアメリカ流にするって、これはアメリカさんから何かが来るんじゃない？本当に。うん。
そういうシナリオが、もうこれは、
もちろん、できてたのよ。あったの。それがさ、トランプさんが TPP 終わりって言われちゃって、えってこうなっちゃったんじゃない？で、いきなり11月になんでストップよ、仲間に。中林さん、
先生ね、だから はい、そこの今のお話の中で、
はい、
これまたはそのど素人の素朴な疑問なんですけどね、
はい、
その薬のコストっていうのは、
はい、
それはその私企業である製薬会社がですよ、はい、さっき言ったように、はい、いや莫大な研究費だとか、はい、製造費コストがかかってるからこれだけ高いんだと、はい、一瓶70数万円もして、それを月に、はい、2週間に1回使わなきゃいけないから1ヶ月だけで、
はい、
あ、150万の300万か。
そう。
2瓶使わなきゃいけないから
1ヶ月300万。はい。
ね。
はい。
ね。そう言ってた、それで認可したものを、はい、
うん、
国が一方的に半値にするって、だけど、それだけど、それでじゃあ製薬会社は、 首を縦に振るんですか。
振ったのね、今回だけって言いました。
いやだからね、うん、それだけ見てもこれってもうなんかその出来レースというか、
その
通りよくやるじゃないですか。まずは見せ玉じゃないけど高く見せといて、
そうよ
ね、でそれももう方外に高いんだけども半値にするよって言ったらなんか安く感じるじゃないですか人間って。
全くね、ほんとね、値札の、ね、上にね赤札乗せてね半値にしましたって言うとねえ、元の値段でも高すぎたと思わなかったりしてね。
これしかしちょっと尋常な話じゃないですね。
なさすぎます。この国のいわば功労、要するに医薬業界の鎖方で、この人は里見さんはもっと徹底したことを言ってて、これだけ裏を知ってていいはずの人が高すぎると一言も言わなかったのよ。
あ、その著者の里見さんという方でさえ高いと言わないんだ。
高いって言わなかったの、一言も言わないの。これがやっぱ業界の人間の限界よ。
なるほどな。
そのくせ何を言ってきたかっていうと、うん、75歳以上に使わないことだって
年齢制限あり。
そう、年齢制限でね75歳以上はたとえ肺がんでも他の緩和とか他のものを使ってこの高い薬は使わせないということにすればいいんだって。それでだいぶ、うん、ね、高齢者の方がかかるから厚労省としては、うん、財布が痛まなくなるんだそうです。
いやこれね、まあ、私はや、まあ、それはね数日見重ねたものを見てないからわからないですけどね、
はい、
そんなね薬がね一瓶75万だとかなんとかってね、もうねこれはおかしい。
いやだからもともと医者たちっていうのはな単価違うって、税金の払い方も違うしっていう、そういう金銭感覚がずれてる人の方が多いじゃないのよ、
ね、
それがね薬価だのなんだのって上の方で決めるような連中って、ボスみたいなのあんた小ボスだの大ボスだのが集まってるだけでしょうよ。
本当に先生言う通りになっちゃうんだこれ。
だからなんかさ国の税に取り放題だと思ってんじゃないの。
まさにだからここで薬価が国を食いつぶす、
その
薬価が薬の災い薬価になっちゃったって、
その通りです。
本当になっちゃってますね、これ。
その通りですよ。でしかも逆に言えばこんなことを理由にこんなことで船が沈んでね、本当に今まで世界一の保険の恩恵を受けてた人が溺れるようになるんじゃないかなって、それがやっぱり最大の最悪になるかもしれないね。
いやこれね、このままだとなりますね。
そうですよ。これがね、マスゴミしか持ってないからね。
いや、うん、まずね、やっぱり国としてはね、はい、どこにやど努力すべきかって、やっぱり薬価を下げることですよ、この薬の。
その通りです。そう。
で、そのために何ができるかっていう部分じゃないですか。
その通りです。
そこは全く。
だけど許せない、もう分かってるじゃない、これだけ。イギリスで15万、アメリカで30万、日本で75万、それを厚労省がすんなり通したのよ。
ため息しか出ませんね。
ため息しか出ないし、うん、国民のためでも国家のためでも一日も考えてないことを証明したのよ。
しかしこの国の役人はどうなっちゃってるんだろう。そしてそのチェック機関もどうなっちゃってるんだろう。
全くね、いやどこもじゃない、政治が腐るっていうのはこういうことや、うん、これも一つの政治ですよ、
ね、でその政治おびこし担いでるのは有権者である私たち国民ですよ。
そうなのよ、自分のだからまあね、担いだ人は、私何度も言っちゃうけど、担いだ人は自業自得だけど、担がな人買った人の方が悲劇大きいね。
ということで、
そう
これはまあでもね、本当に注視していかなきゃいけないですね。
これはだけど日々のことに大変なことで、これから介護保険料の負担率も高くなって、年金がまあ徐々にですけどね3割もカットするって、それでも担いでいる政党なんですかね。
まあ、ここまで高い薬が認められるとなれば、あの他の薬品会社なんかもね、
そう、
どんどんどんどん載せてくるでしょうしね。
載せてきますよね、うん、それが本当にあのまともに審査してくれたならいいけどね。そうよ、
もう本当にね、しかも75歳以上には使わなくていいなんていうようなご提言される先生もいらっしゃるということで、
これを言ってるのよね。そのくせね、まあ、そのマスゴミのあるそのこの先生は肺がん学会で、この問題を取り上げたんですって、
ええ、
ね、うん、そうしたらば、で、よろしいですか、医薬関係の新聞社がね、記事にするからって言って、ゲラを送ってきて、あ、その通りでいいですって言ったのに、一向に新聞に載らないんですよ、さ、記事がさ。どうしたんだって言ったらね、ネガティブだから載せらんないって言ったって。中身が。希望にあふれた記事でなきゃ悪いんだって。何にしろスポンサーは製薬会社ですからってやられちゃったって。
はあ、薬価が国を食い潰す、薬価が薬価になっちゃったって
でしょ。
結局なんか私たち国民が厄介者扱いですかっていう感じですけどね。
その通りになっちゃうわね、金のない人はね。
お後は全然よろしくないんですけれども、今日はこの辺にさせていただこうと思います。プロフェッサー土屋のハンマートークレイディオ、プロフェッサー土屋こと某大学名誉教授土屋和恵さんでした。先生どうもありがとうございました。
こちらこそ。